皆さんおはようございます。マルコの福音書をまた続けて読んでいますけれども、だんだんですね、イエス様の奇跡の噂とか、あるいはその教えが本当に神様が語られるような教えであるとか、そういうことがですね、評判になって、たくさんの人たちがイエス様のもとに訪れるようになってきた、こういう話を続けているところですね。でだんだんこのイエス様の評判が広がってくるにつれて、イエス様に対する態度もですね、きれいに2つに分かれてくるわけですね。でそれはもう簡単な話で、ある一面は従う人たちがあり、またそうでない人たちは反対する人たちがあったということですね。同じイエス様の働き、イエス様という存在に対しても、ある人たちは従う、ある人たちは退ける、反対する、こういうふうに2つに分かれていったということなんです。でもちろんですね、あんまり気に留めてないっていう人もあったと思いますね。気づいてないとかですね、大体そうですよね。どんな大きなニュースでもすごく関心のある人もあれば、全然関心のない人だってあるわけですから、このイエス様という存在に対しても、あんまり気に留めてないっていう人ももちろんあったと思います。でも、その気に留める人たちの中で従う人、そして逆らう人、このように大きく分かれていくわけですね。ちなみにイエス様は他の聖書の箇所のところで、お弟子さんたちに逆らわない者は味方であると、こういうふうに言っていますので、気に留めていない人たちのこともね、少しは触れているんですけれども、でも基本的にはこの聖書のメッセージとしては、イエス様にあなたが向き合った時にあなたはどうするのかということがメッセージであるわけですから、やっぱりフューチャーされるのは視点がね、焦点が当てられるのは、逆らう人たちと同時に従う人たち、このきれいに真っ二つの、人たちに焦点が当てられていくわけです。でそういうふうにさまざまな反応があるわけですけれども、今日の箇所ではその反対する人たち、そして従う人たち両方出てくるわけですね。特にその反対する人たちが注目をされています。でその反応に対してイエス様がどういうふうに応答していくのかなというところを今日は見ていきたいわけです。特にいろいろなことを話している一つのキーワードは、家族あるいは家庭ということが言えるのかなと思いますね。その辺にちょっと気持ちを止めながら、一緒に聖書の箇所を読みながら大事なところを押さえていきたいと思います。ということで、では最初に20節から22節をご一緒に読んで、今日の箇所を見ていきましょう。新約聖書66ページのマルコ福音書3章の20節から22節をご一緒に見たいと思います。いいですか？いきます。せーの。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。はい、こう書いてあります。ここにはですね、3種類の立場の人たちが出てくるわけですね。まず第一に最初に出てくるのが群衆という人たちです。イエス様が家に戻ると群衆がまた集まってきた、食べる暇もないほどだったということですね。もうものすごい数の群衆がいつもイエス様の追っかけをしていたわけです。でこの人たちはどういう人かというと、これはイエス様に対して好意的な、つまりついてくる人たちですよね。そこにはですね、そこのところに行ったらね、癒してもらえるとか、奇跡を見ることできるかもとか、いい話聞けるかもっていう、そういう思いがスタート地点にあるんですけれども、でもとにかくイエス様を求めている人、ついていこうとしている人、これが群衆であるわけです。しかし反対の立場の人たちが今日から出てくるわけですね。特に今日最初の、初めて今日出てくる最初の登場人物としては身内の人たち、これが初登場するわけですね。身内の人たちが登場します。身内っていうんですから、家族とか親戚ですよね。イエス様は別にこの大人の状況からね、いきなり「はい、来た!」っていうふうにスタートするわけじゃなくて、皆さんご存知のクリスマスのね、出来事があって、赤ちゃんからスタートするわけですよね。 そこに意味があるわけですね。イエス様はわざわざ人になって、もう完全に私たちと同じようになって、私たちのために十字架にかかられた、ここに意味があるわけですね。ですから当然この地上の家族もいたわけです。つまりお父さんヨセフさん、お母さんマリアさん、そしてイエス様は最初の子ですから、その下に弟たち妹たち、これが実際にいたわけです。で、彼らも後で出てきますし、あるいはその親戚の人であったりとか、そういう人たちがですね、反対の立場をするわけですよね。イエス様がどうも何かやってると、おい、あれお前んちのなんとか君じゃねえか、変なことやってんぞっていうふうに言われて、あ、そうなのか、じゃあ止めに行かなきゃっていう感じで止めに来たのがこの身内の人たちだったわけですね。気が変になってるというふうに言われちゃったので、あ、これは大変だ、家族の恥だって言ってやってきたのが彼らであったわけです。でさらにもう一グループといったりですかね、もう一つの立場の人たちが来ます。それが22節で出てくるエルサレムから下ってきた律法学者たちということですね。でこのイエス様たちが活動している主な拠点のガリラヤ地方はですね、東北です。日本の東北をイメージしても雰囲気的には多分似てると思うんですね。東北地方、ですからちょっと言っちゃ悪いけど、この辺も南東北だって言われているから悪くないかもしれませんけども、どちらかといえば田舎めの、ね、方ですよね。優しく言うとそういうことになると思いますけどですけれども、要はこのエルサレムっていうのは大都会なわけですよ。ユダヤ人たちにとっては首都にあたるわけですね。ですから首都圏、東京とかそういうところからやってきた律法学者、つまり首都で、教えている偉い学者さんたちが来たわけですね。どうやら東北地方でちょっとブイブイ言わせてるやつがいるぞ、なんかねすごい偉そうに教えてるし、そして何やら奇跡的なこともやってるらしいからすごい人気らしいぞと、どれどれちょっと実力を見てやろうかいみたいな感じで来た人たちがいた、これが律法学者というふうに呼ばれている人たち。で彼らはどうしたかって言いますと、あの男はベルゼブルに取り憑かれている、こういうふうに言ったわけですね。あの悪霊の頭に取り憑かれているから悪霊を追い出すことができるんだ、こういうふうにイエス様に対して悪評を立てたわけですね。言ってみれば身内の人以上に超反対、もうすんごい反対だったのがこの律法学者の人たちの立場であったということです。でここでですね、一点面白い点は何かと言いますと、この律法学者の人たちもですね、イエス様が奇跡を行っているということ、癒したりしているということ自体はですね、否定してないんですね。それはそこに癒された人たちがたくさんいて、目の前で奇跡が行われているので、さすがにそれは否定できないわけですね。もうそれを否定しちゃったら、お前目が見えてないんじゃないかというふうに言わざるを得ないわけですね。ですからそれは否定できない。この辺は本当にね、この奇跡が事実であったという良い証拠じゃないかなと私は思いますけれども、でもう目の前でやってるからそれは否定できないんですけど、じゃあ彼らはどうしたかといえば、どうせね田舎のね、お調子者が調子こいてるだけだろうと思って彼らは来たわけですよね、偉い学者さんたちが。ところがそこは本物だったわけですね。だから彼らはどうしたかといったら、あれは悪霊の力だ、あいつはね悪霊の親分の力でやってるんだと、こういうふうに言ったということなわけですね。なんとか自分たちの権威を保っていくためには相手を貶めるしかないわけですね。ですからあれは悪霊の力だと、こういうふうに言ったわけです。じゃあイエス様はですね、実際悪霊の頭を使ってそのようにしているのか、奇跡を行っているのかということですね。もちろんそれは違うわけですけれども、違うんだよということを今日の箇所ではイエス様はちょっとコミカルな、ユニークな、ちょっとしたらちょっとふざけたような、そういう例え話で彼らに説明をするわけですね。それが今日の前半のところになります。じゃあ見ていきましょう。23節から27節のところを一緒に読みたいと思います。23から27いきます。せーの。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその国は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。 まず縛ってからその家を略奪するものだ。はい、こう書いてあります。ここではイエス様は2つの例え話をして、私は別に悪霊の頭でこれをやってんじゃないですよということをこの偉い学者さんたちに言うわけですね。でまたこの例えがなかなか面白い例えなわけですよ。やってきてですね、自分を批判しているのは偉い学者さんたちなんです。ものすごい立派な学者さんたちが来ているんですけれども、まあ、それに対してもうユーモアたっぷりのですね、例えでイエス様は返していくわけですね。第一にどういう例えかと言いますと、それが家の内輪争いの例え話ということですね。サタンがサタンをやっつけちゃったら、それは内輪もめになるでしょうということを言うわけです。国が中で争ってたらそれは成り立たないし、家族でもそうでしょということですね。家族の中でお互いにバチコンバチコンやってたら、それは家が崩壊していくでしょ、良くないでしょ、だからそんなことありえないということをイエス様はここで言うわけですね。もし私が悪霊のね頭で親玉の力でやってるとしたら、言ってみれば親玉が部下をボコボコにしているわけですから、それはもうこうやり立ち行かない、全然ダメでしょうということをイエス様は言うわけですね。変な例えでしょ、変な例えだと私は思います。だってサタンのね家庭の話ってなんだよそれっていうふうに思うわけじゃないですか。サタン一家の話でしょ、不思議な話だと思いますね。でもう一つの例え話も、まあ、ちょっとねふざけた感じだと私は思うわけです。なんでかって言いますと、強盗の例えだからですよね。わざわざ強盗に例えてイエス様は話をするわけですね。例えば強盗に入ったと思いなさい、もうこの時点でおかしいですけども、イエス様はそういう例え話をするわけですね。例えば強盗に入って中にですね、まあ、白鵬みたいな人がいるとしたらどうですかってことですよね。そこでもうがっちり白鵬がねこっち見張ってるのに、はいじゃあちょっとこのタンスもらってきますってできるかって言ったら、それ絶対できないってことですね。ボコボコにされるのはこっちだということですから、まあ、じゃあどうしたらいいかって言ったら、先に白鵬がかわいそうですけどその強い人をですね先に縛り上げとけということですよね。縛り上げて動けないようにしといたら、ああよかったよかった安心だということで好き放題持っていくことができるでしょ、できるでしょじゃないでしょっていうような話じゃないですかこれね。ちょっとユーモアたっぷりなわけですよね。でも言いたいことは、要は私はそのベルゼブルの力でねそれをやってるわけじゃなくて、それ以上のものの力でやってるんですよということを言ってるわけですね。そのサタンの頭であろうが何だろうが、それよりもっと権威のある力で私はこの働きをしているんだ、決してその悪霊の中内輪もめの争いをね私はリードしているわけじゃないんだということを、まあ、このようにユーモアたっぷりでイエス様は彼らに語り聞かせているわけです。じゃあ何なのかという話ですよね。じゃあ何なのかというのが続きに書いてあるわけです。じゃあ続きいきましょう。28節から30節のところを一緒に読んでいきたいと思います。いきます、せーの。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。はい、こう書いてあります。まあ、ここはちょっとですね、パッと聞くだけだとどういうことなんだろうと思うところかもしれないですね。まず第一にイエス様はこう言います。はっきり言っておく、人の子らが、私たちが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許されます。まあ、まさにこの聖書の福音のね確信ですよね。イエス様を信じる人は、悔い改めて信じる人はみんな許されます。それがどんな罪であっても、どんな極悪人であっても、どんなに神様に対して不敬な人であったとしても、ひどい人であったとしても、あなたが悔い改めた時イエス様はそれを全部許してくれる。どんなひどい人であったとしても全部許してくれる。もうまさに福音ですよね。私たちに与えられている素晴らしいイエス様の福音です。そのためにイエス様は十字架にかかられて全部を許してくださるわけですね。ところがですね、イエス様は他にはほとんどこういうこと言わないんですけれども、ここではでもね、聖霊を冒涜する者は永遠に許されないし、永遠に罪の責めを負うんだよというふうに言うわけです。ここからですね、一転してシリアスになるわけですよね。さっきまでこの偉い学者さんたちに向けてユーモアたっぷりに説明をしていたんだけれども、だけどね、よく聞きなさい、これだけは許されないんだよ、一転して彼らに警告をするわけです。何がいけないのか、それは 聖霊を冒涜してはいけない、それは永遠の罪の責めを負うんですよ、とこういうふうに言うんです。でじゃあ聖霊を冒涜するっていうのはどういうことかと言いますと、聖霊っていうのはですね、神様の霊ですね。簡単に言いますと、もう聖書の初め見ても創世記の一番最初から神様はですね、霊の姿で出てきます。水の表を神の霊が動いていた、そういうふうに創世記に書いてあります。ですから私たち神様と聖霊って別のものだと名前違うから思っちゃいますけど、基本的に同じ方だと分かってくださいね、思ってください。聖霊は神様その方であるわけです。でイエス様はどなたですか？それはこの世界を作られた聖霊であり神様である、この神様が私たちを許すために人になった方であるわけですね。イエス様のうちに住まわれ、イエス様の本体である神の霊、これが聖霊であるわけですね。で当然それは悪魔より偉い、その力によってイエス様はこの奇跡を行っているんですよ、ということをここで言ってるんです。でところがですね、この律法学者の人たちは目の前ではっきりその聖霊の働きを見ているわけです。神様がそれを奇跡を行っているわけです。神様の奇跡を、神様の御業を実感して、その目で見て体験していながら、なおかつそれを否定するのであれば、それはもうどうしようもないということをイエス様はここで言ってるんですね。それが聖霊を冒涜するものという意味なんです。イエス様は私たちの全てを許してくださいます。何でも許してくれます。どんなにひどい人間であっても、どんなに神様に対して失礼であったとしても、悔い改めたならばそれを全く許してくださる。しかしですね、そのようにして許され、信じてイエス様の祝福をたくさん感じながら、イエス様が生きておられることをどんどん感じるようになっていって、ああ主がおられる、はっきり分かった上で、さらにそんなものはないというふうに私たちが否定するのであれば、それはあなた自分が許されていることそのものを否定していることに他ならないんですよ、ということをここで言ってるんですね。これが聖霊を冒涜するものは許されないということの意味です。つまり私は許されていることなど認めないし、そんなことクソ狂いだというふうに許された後で言う人は、それを自分で否定しているわけだから、もう手のつけようがないということをここでイエス様は言っているわけですね。厳しい言葉ですけれども、この律法学者の姿というのは、まあ、私たちを表している姿でもあるわけですね。彼らはプライドがあって、そして固くなになってしまった。目の前でイエス様の姿を見ていて、イエス様の奇跡を目の前に見ているんだけれども、でも彼らにはプライドがある、そして固くなになって決して自分の非を認めることができない。彼らは自分が正しいと思っている。そして彼らは、まあ、この世界の一番の権威者であると自分のことを思っているわけです。ところがやってきたら、主がそこで働きをなされている。目の前でそれを見て、それは否定することはできないんだけれども、どうしても認めることはできない。じゃあどうしたらいいか。あれは悪霊の力だっていうふうに言うしかない。でも、それではもうダメなんだよというふうに、イエス様は言っているわけですね。この律法学者の姿は私たちがよく陥る、まあ、姿に似ています。それは自分のプライドや堅くなさが邪魔をしてしまって、悪い、分かっていても自分を正当化してしまう、そして堅くなになってしまう、まあ、そういう私たちの姿であるわけですね。私最近ですね、ひょっとしてというふうに思うことがあってですね、それ何かと言いますと、ずっと私はですね、感覚的にその日本の人たちってどちらかというとですね、その自信がないというんですかね、そういう卑下するタイプというんですかね、まあ、そういうタイプの人が多いのかなというふうに思ってきたんですけども、自己評価が低いって言ったらいいですかね、自己評価が低いタイプの人が多いのかなというふうに思ってきたんですけど、最近ですね、その考えが少しずつ変わってきて、ひょっとしたら逆でものすごい自己愛が強いタイプなんじゃないかなというふうに思い始めてきたんですね。で、その自己評価が低いのと自己愛が強いのって結構表と裏っていうかね、表裏一体だと思うんですよ。でその自己評価が低いっていうのは、ものすごい自分に執着があって、なんとか自分をこう高めたいっていう、まあ、そういう欲求の表れでもあるのかなというふうに最近思うようになって、でその話をこの間政権祈祷会でしたらですね、あるご婦人が、いや先生、それは多分
この日本の社会がそうじゃないとやっていけないからだと思いますよって答えられて、なるほどってすごい思ったんですよね。つまり自分は正しいって自分でしていかないと、とてもいや生き抜いていけないようなね、そういう生き馬の目を抜くようなそういう社会なんじゃないかということを、まあ、その方は言われて、ああそうかもしれないなと思って、まあ、少しですねハッとするところがあったわけですね。まあ非を認めたら負けだみたいなところってありますよね、どことなくね。ですから、まあ、絶対にその自分は悪くないっていうふうにしなきゃいけない。で、まあ、それの裏返しがね、自己愛であったりとか、あるいは、まあ、その自己評価が低かったりとか、そういうことにつながっていくんじゃないかなっていう、そういうふうな気がするんです。でもですね、神の国の福音というのはそうではないということだと思うんです。その前提が違うと私は思うんですね。イエス様はこの福音の始めで、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというふうに言いました。神の国のはどうですかということですね。神の国ではですね、私たちは自分で自分の正しさを、自分で自分の立派さを証明する必要はないんです。むしろ私たちは自分で気づいているわけですよね。自分は決して立派でないことであったりとか、自分は決して正しいとは言えないということを気づいているわけですけれども、でもお前は正しい、私はお前を許す、私はお前を肯定するし認めているし愛しているというのが神様の私たちに対するメッセージですよね。神の国というのはそういうところなわけですね。私たちの住んでいるこの地上の国はね、どこに行ったってそうだと思いますけれども、自分の正しさを自分で証明していかなければ生き抜いていけないようなところかもしれないけれども、でも私たちの本国はどこにありますか？それは神の国にある。神の国の評価は神様の絶対評価ですね。お前は正しい、本当は正しくないんですよ、全然正しくないんだけど、お前は正しい、お前を私は許す、お前は全く罪も汚れもない素晴らしい存在であるというふうに言ってくださるわけですよね。これが神の国の評価なわけですね。だからそこでは私たちは自分の自己評価をなんとか自分の力で無理くり立てていく必要はないんだ、この世界に私たちは生きているんだ、このことをもう一度私たちは思い起こしたいと思うわけです。立法学者の姿は私たちに身につまされるそういう姿だと思いますね。なんとか自分をね、正しく見せなきゃ見せなきゃって頑張るそういう姿ですよ。でも主はそうではない。まあ、私はここでね、イエス様厳しいことを言っていると思いますけれども、同時にそれは律法学者に対する招きだと思いますね。もうそんなことしなくていいんだということですよね。もうあなた方が自分で義を立てる必要はないのだ、そうではなくて私があなたの義になるのだ、このように言ってくださっている、このことをぜひ私たちは自分の前提とねしていきたいと思います。主が私を認めてくださっている、これが私の最大の価値であるということ、このことをぜひ私たちに語っている主のメッセージをですね、受け取っていきたいというふうに思います。さあ最後ですけれども、残る31節からのところを見ていきたいと思います。では31節から33節のところをまず読んでみましょう。いきます、せーの。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、はい、ここまでですね、ここまでで大丈夫です、はい、ちょっと変なところで切れましたけれども、ここではですね、家族が登場しますね。さっきは身内の人でしたけども、さらにちょっと距離が縮まって家族の人たちが来て、反対をするわけですね。まあ、反対したとは書いてないんですけれども、当然ですね、この流れでいくとどうしてきたか分かりますよね。身内の人たちがですね、どうもお前の親戚のイエス君がすごいことを始めちゃったらしいぞ、ちょっと見に行った方がいいんじゃないか、気が変になってるぞって言われて来たわけですよね。で行ったんだけど、おお、これは大事になってると思って慌てて家に帰るわけですね。で家族の人たちに、おい、イエス君大変なことになってるぞっていうふうに言うわけです。でそこで、まあ、この家族は世間体があるわけですよね。うちの子は大変なことしてるぞ、別にいいことしてるんですけれども、大変なことになってるぞっていうことになって、おいおい、要は騒がすんじゃないよっていうことで、止めに来たわけですね。非常にリアリティのあるそういう場面であると思いますけれども、で要は家族はですね、反対して止めに来たわけです。自分たちの世間体を守るために、ちょっとそんなことやめてくれというふうに言いに来たわけですね。でじゃあそれに対してイエス様は何と答えられたかということですね。で残りいきましょう。34節35節いきます、せーの。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、
私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。はい、こういうふうに書いてあります。ここでは、ここにいる人たちが私の家族なんだ、私の兄弟、姉妹、また母なんだ、神の御心を行う人がそうなんだ、こういうふうに言うわけです。で、別にですね、一応断っておきますけれども、イエス様はですね、その地上の家族に対してものすごい冷たかったわけではないわけですよ。例えば、自分が十字架にかかるときに、イエス様はマリアさんのためにね、お弟子さんの一人に、ご覧なさい、これがあなたのお母さんですよ、とこういうふうに言うわけですね。で、お弟子さんはお母さんをその後面倒見てくれるわけですね。ちゃんと地上の家族のことも本当に大切にイエス様はされる、まあ、私たちにその模範を見せるわけですけれども、ここではあえて神の家族とはということを言うわけですね。で、それは神の御心を行う人、ここにいる人たちであるということです。で、これはですね、今日私たちに語られている私たちへの神の家族への招きですよね。あなたは私たちの家族、私の家族であるというイエス様の告白であり、また私たちへの私の家族となりなさい、兄弟、姉妹、そして母となりなさい、こういう招きであるわけですね。で、ここに周りに座っている人々を見ましてって書いてありますけれども、別にこの周りに回っている座っている人たちもあれですよ、いろいろあるわけですよ。前回もちょっとお話しましたけれども、そこにいたのはどういう人かって言ったら、一番近い距離には弟子がいて、その後ろには群衆がいるわけですね。決して完璧な素晴らしい立派な人たちがそこにいて、イエス様はここにいる立派な人たちが私の家族ですと言ったわけじゃないわけですね。群衆の人たちは何かしてほしいと思ってやってきた、そういう人たちであるわけですね。イエス様が、イエス様自身がどうとか素晴らしいとか素晴らしくないとか、そんなことどうでもよくて、癒されたいとか何かしてほしいとか、こういうことがあるといいなって、そういう思いで来てるわけですよね。お弟子さんたちはまた一歩進んで、イエス様と本当に素晴らしい、従っていこうと思ってますけれども、でも決して立派な人たちばっかりじゃない、たくさん賭けがあるわけですよね。ここに出てくるお弟子さんたちもそう、ペテロだってそうですよね。一番有名なあのペテロだって、この後イエス様を裏切ってしまうわけですね。たくさん賭けがあって、不完全なばっかりの人たちが周りにずらっと並んでいるけれども、でもイエス様はご覧、これが私の家族だというふうに言うわけですね。それはまさに私たちへの招きですよね。不完全でも全然構わない、でもイエス様が家族だと告白するのはどういう相手かといえば、イエス様を求めてイエス様のところに集まってくる人たちですよね。それがどんなに賭けがあっても構わない、イエス様のもとに求めてくる人は皆私の家族である、あなた私の兄弟である、あなた私の姉妹である、そしてすごいこと言いますね、また母ですらあるのだ、このようにイエス様は呼びかけるわけですね。私たちもこの呼びかけに応えていきたいと思いますね。本当に不完全であっても構わない、でもイエス様についていく、求めていく、そういうものになりたいと思います。さあ、私たちは、いつも同じことを問いかけていますけれども、このイエス様を何者だと思っているでしょうか。本当に私たちの救い主である、また本当に私たちの主であると思うのであれば、その呼びかけに応えてイエス様の家族になっていく、そういうものになりたいと思います。完全になってからね、立派になってから従おうと思ったら多分一生従えないので、そうではなくて、今この不完全な時にイエス様に従っていくものになっていく、こういう決心をしていくものになりたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひ思い巡らせていただきたいことは、イエス様はあなたにとってどういう方でしょうかということですね。特にそのイエス様ご自身は私たちを本当に愛しておられるということですね。私たちのために命を懸けるほどに愛しておられる、それは私たちが立派だからではない、あるいは罪がないからではない、あるいはとても素晴らしい未来があるからとかね、将来性を買ってとか、そういうことじゃない、全然そうじゃなくて、ただ私たちを愛しているがゆえに、私たちを徹底的に肯定して、徹底的に許して、徹底的に認めてくださる方である、このことをぜひ思い巡らして、主がどういう方であるか、ぜひ告白をしていきたいと思います。他にも自由にどうぞお祈りください。今神様に対して応答したいことを祈っていっていただきたいと思います。ではしばらく祈りましょう。 祈ります。愛する神様、あなたの愛を心から感謝いたします。あなたは私たちを許し、また私たちを認め、私たちを正しいものと作り変えてくださることをありがとうございます。本当にそれにふさわしくない、正しくないところが私たちのうちにあることをよく分かっていますけれども、なお私たちを愛し、そのようにしてくださることを感謝いたします。主、どうぞあなたに従うものとならせてください。私たちはあなたを求めます。どうぞあなたと共に歩むものにならせてください。あなたの御側に寄せてくださるようにお願いいたします。どうぞこれから始まる週間の旅路をあなたが共に歩んでください。一人一人と共にあって、あなたの恵みのうちをあなたと共に歩むものとならせてください。すべてのことを感謝し委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。